式帰りかなと思われるような親子さんたちの姿をたくさん見かけました。皆さんのお子さんやお孫さんや、まあ、知り合いの方にも進級、進学、就職された方がおられると思います。また、お仕事をされている方も、仕事の部署が変わったり、また、この御影福音教会におきましても、新たに、イ・テジュン先生、ソ・ミヨン先生を、天ヶ崎福音教会と、兼任でお迎えして、来週には、こちらにおいでくださり、メッセージやお明かしをしてくださいます。本当にそのような変化の季節、疲れやすい季節でもありますので、皆さんの健康を心からお祈りしています。ヨハネの福音書を少しずつ読み味わっておりますが、レジュメも皆さんのお手元にございますでしょうか。レジュメも読みながらお話を聞いていただけたらと思います。前回はヨハネの9章から目の見えない人がイエス様によって目が見えるようになったお話が語られました。そしてこの人が生まれつき目が見えないのはこの人が罪を犯したのではなく犯したのでもなく良心でもありません。この人に神の技が現れるためですと言われました。この目の見えない人の場合はイエス様によって目が見えるようになりましたが、この時代も今の時代も生涯目の見えない中で一生を終える方々もたくさんおられることと思います。他にも様々に、人間とは素晴らしい能力を神様から与えられていますが、同時にどこか弱さを抱えており、また無力さを持っている存在でもあります。そういう私たちをイエス様はどう思っておられるのか。イエス様はすべての人を愛おしく思っておられ、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものですと言われています。この新しく作られるのを作るという漢字は、天地万物を創造するという時に使われる作るという字です。心の中にイエス様を受け入れる時に、今までにはなかった平和や愛、聖霊の実が結ばれていきます。新創造です。内側の自由が深まり、心の豊かさが広がっていく。それがキリストと共に歩む人生です。私自身もいつも自分の体や心の弱さを抱えつつの人生なのですが、イエス様につながり続ける中で、神様が私という存在を慈しみ、愛してくださっていることに感謝する日々です。また、教会という共同体につながることによって、祈られ、助けられ、励まされて、共に主イエスキリストを見上げながら歩む幸せをかみしめる日々です。さて、今日の聖書の箇所は、イエス様がご自分を羊たちの門ですと言われたり、私は良い牧者ですと言われている馴染みの深い箇所です。けれども、この箇所は今までの様々なイエス様の不思議な奇跡の御業が次々と行われたのに対して、パリサイ人や律法学者、ユダヤの偉い宗教学者たちが大反発をしてきた、その流れの中でご自身のことを例えてお話になった という前提があります。前回の目の見えない人が見えるようになった素晴らしい事実に対して、パリサイ人のうちのある者たちの反応はどうだったでしょうか。目が見えるようになってよかった。目の見えない人を見えるようにさせるなんてすごい人だ、と普通はなるでしょう。しかし彼らは、イエスは安息日を守らないのだから、神のもとから来たものではない、と責め、この目の見えなかった人が、あの方が神から出ておられるのでなかったら何もできなかったはずです、とイエス様を弁護したのに対して、ついに彼を神殿から追い出してしまったのでした。つまり、安息日という律法を守らないイエスを信奉するこの男は自分たちの仲間ではないと神殿から追い出してしまったのです。その一連のやりとりをすべて知った上でイエス様は十章のお話を始められたのです。今日は二つのポイントからお話しします。まず一番目は、門から入る者が羊たちの真の牧者であるということです。聖書、そのレジュメを見てくださってもいいですし、聖書をお持ちの方は、ヨハネの十章の一節、二節をですね、では、声を出して皆さん一緒に読んでいただけたらと思います。レジュメにも書き出してあります。読める方だけで結構ですので、無理な方はどうぞお聞きください。では、十章一節二節三、はい。誠に誠にあなた方に言います。羊たちの囲いに門から入らず、他のところを乗り越えてくる者は盗人であり強盗です。しかし、門から入るのは羊たちの牧者です。はい、ありがとうございます。そして七節でもですね、再び、誠に誠にあなた方に言います。私は羊たちの門です。ここでですね、羊の門ですだけではなくて、羊たちの門ですっていうふうに言っています。羊は一匹ではなくて、何匹もいるっていうか、複数形なんですね。で、門があるのに、別の垣根とか塀をよじ登ってくる人がいたら、それは不審人物ですよね。昔、私が進学校におりました女子寮は、聖戦寮というのですが、しっかりとした塀がありまして、門がありまして、夜の10時半には施錠されます。また、門の上には、こういう、なんていうんですか、針って言いますか、もし乗り越えようとしたら怪我をするような、そういうなんて言うんですかがいっぱいあって、女子寮に、踏み込めないように守られていたことを思い出します。イエス様は羊の牧者であって、門から正々堂々と入る方です。そして、イエス様ご自身が、私は羊たちの門ですっていうふうに、まず言われたんですね。皆さんも、聞いたことがあると思いますが、詩編23編におきましても、人が羊飼いである神様に養われていくことの幸いをみずみずしい詩に書いています。詩編23編ですね。 なぜ、聖書には羊がしばしば出てくるのでしょうか。聖書の時代、その舞台であるイスラエルにおいて、羊は日常生活に欠かせない貴重な家畜であり、羊の肉や羊の毛、また羊の乳は人々の生活に密着するものでした。何より羊とは神への犠牲として捧げられる動物でもありました。一方で羊の性格として臆病で判断力が弱いとか視力が弱いので迷いやすい、あるいは集団でしか生きられないなど、羊を養い、飼い育てる羊飼いの導きや守りがなしでは生きられない動物と言われていました。このヨハネの十章では、そんな羊に対してイエス様が羊たちの門ですと言われたのです。それはいかに門ではなくて、他のところから乗り越えて囲いの中に入り込み、羊を連れ出そうとする強盗や泥棒が多いかということを暗にイエス様が示唆されていたということも言えます。特にこの箇所ではですね、パリサイ人や律法学者が実は強盗や泥棒なんだっていうふうにイエス様は厳しく警鐘しているんです。このお話をされた時には目の前に当事者たち、パリサイ人や律法学者たちもいたんですけれども、そういう人たちの前で言われたんですね。直前に起こった目が見えなかったけれど見えるようになった男性を神殿から追い出したことが良い例です。宗教的リーダーたちは神様からその所有である羊を大切な存在として託されていたのです。しかし彼らは責任を持ってお世話をするどころか囲いの外に追い出してしまったのです。それは律法学者たちが委ねられた羊たちを愛していたのではなく、また神様の律法を大切にしているようで、そうでもなく、自分たちの権威や立場を脅かす存在を恐れ、妬んでいたからです。それでは羊の門から正々堂々と出入りする真の牧者であるイエス様とはどのような方なのか、2節から5節をどうぞご無理ない方だけご一緒にお読みください。2節から5節です。3、はい。しかし、門から入るのは羊たちの牧者です。門番は牧者のために門を開き、羊たちはその声を聞き分けます。牧者は自分の羊たちをそれぞれ名を呼んで連れ出します。羊たちを皆外に出すと、牧者はその先頭に立っていき、羊たちはついていきます。彼の声を知っているからです。しかし、他の人には決してついていかず、逃げていきます。他の人たちの声は知らないからです。ありがとうございます。羊たちは、誠の牧者の声をきちんと聞き分けることができるし、牧者もまた、どんなに多くても、羊一匹一匹の顔と名前、そして性質や特徴に至るまでよく知っているということです。この春、子どもさんを保育所に預け始められた家庭もあるかと思います。慣れるまではなかなか保育所の門をくぐるのが難しく、子どもさんが嫌だ嫌だと大泣きする光景がよく、それこそ保育所の門の前で見られていました。でも、プロの保育士さんは手慣れたもので上手にあやしながら保育室まで連れて行ってくれます。だんだんと子どもさんも保育所のお友達と遊ぶ楽しさを覚えていって、当たり前にスッとお部屋に入ってくれるようになります。 それでもどうでしょうか。やはりどう頑張っても保育士さんとお父さんお母さんは違いますし、子どもはちゃんと他にはいないただ一人のお父さんお母さんの顔と声を聞き分けることができますよね。お父さんお母さんも自分の子どもの顔を間違えたり名前を忘れることは絶対しません。父なる神様そして主イエス・キリスト様はそのような人間の父母に勝って一人一人の人間のことをよく知ってくださっているのです。どのような性格で何が得意で何が苦手で何を必要としているのか、そして、神様は一人の人間の自由意志というものを尊重される方なのです。私たちは門とは別のところからこっちにおいでと誘いかけてくる神様とかけ離れた価値観や教え、人々からの誘惑に接することもあります。もちろん視野や見識を広げるために世界を見つめ、さまざまな分野の学びをすることも大切です。その中から何を大切にし、何を自分の人生の中心に据えるかは、その人の自由意志に任されています。そして人生の土台に全世界を作られ、私たち人間を作られ、私たちの牧者として今も働いて導いてくださっているイエス・キリストが先頭に立ってくださっているということに目を向けていきたいのです。世界情勢が悪化したり、物価が上がったり、少子高齢化が進んだり、様々な不安がある中で、イエス様を私の主、私の王として礼拝しつつ、イエス様の道を歩んでいくときに、様々な苦難は相変わらず起こってくるかもしれませんが、しかし何か変わらない。キリストにある平和と安息が与えられるのです。そして2番目に、良い牧者は羊のために命を捨てるというお話をします。それでは、10節と11節をご一緒にお読みしましょう。3、はい。盗人が来るのは、盗んだり、殺したり、滅ぼしたりするために他なりません。私が来たのは、羊たちが命を得るため、それも豊かに得るためです。良い牧者は、羊たちのために命を捨てます。ありがとうございます。旧約聖書の詩編78編には、やがて来たるべき救い主であるイエス・キリストのことを良い牧者として予言している箇所があるんです。このレジュメに引用させていただいているので、よろしければそちらをご覧ください。詩編78編の70節から72節なんですが、主はしもべダビデを選び、羊の囲いから召し出された。父を飲ませるメヒツジの番から彼を連れてきて、御民ヤコブをご自分の譲りの民イスラエルを牧するようにされた。彼は全く心で彼らを牧し、英知の手で彼らを導いた。イスラエルの二代目の王様であるダビデは、もともと羊飼いでしたね。その人生は神様からイスラエルの王として召し出されたがゆえに、先代の王様であるサウル王に妬まれ攻撃を受け、紆余曲折の中を通ったからこそ、詩編の多くを執筆できたとも言えます。 順風満帆な王様であったなら、全世界の人々の心を打つような等身大の嘆きと祈り、そして賛美を書き記すことはできなかったかもしれません。しかし、この詩篇78篇のしもべダビデは、やがて来られる全世界の救い主、主イエス・キリストの予表でもあります。72編の解説について、ある牧師先生が次のように書いておられました。レジュメに載せております。詩篇72編の鍵語、キーワードは2節の昔からの謎です。その内実は神と神によって選ばれた民との関係についてです。イスラエルの民は神がなしてくださった驚くべき恵みを忘れ、神に背き、幾度も神を無視しようとしてきたにもかかわらず、神は彼らに見切りをつけることなく、見捨てることなく、歴史を貫いて、忍耐と憐れみを持って関わってくださるということ。これが昔からの謎に他なりません。表題にも、アサフのマスキールとあります。マスキールの語源は、悟るという意味であるが、その悟りとは、失敗からの悟りを意味します。失敗の経験を通して、真の牧者であるキリストの中へと信じる信仰に至ることを知るための悟りです。ですから、イスラエルの民をなんと情けない民なのかと考えてはならないのです。使徒パウロはイスラエルの失敗について、これらのことは私たちを戒める実例として起こったのです。ですから、立っていると思うものは倒れないように気をつけなさいと1コリント10章12節で忠告しています。ダビデも失敗を通して自らの罪深さに打ちのめされ、神様との空白の期間を通ってその虚しさにもだえ苦しみ、少しずつ信仰へと深められていった人でもあります。イスラエルの人々と神様との関係にしてもそうです。私もまた自分の人生を振り返って、若い未熟な伝道者夫妻がいきなりアメリカのアラスカにある日本人教会に使わされ、私は心を病み、様々な無力さに打ちひしがれて帰国することになりました。そこから再起するのに長い年月が必要でした。熟睡できない日々、寝ながらも時々大声で何かをわめいていたらしく、子供たちが、ママ、大きな声で何か言ってたよ、と教えてくれたことも幾度もありました。聖書を読んでも心に響かず、信仰そのものに不信感を持った時期もあります。しかし、あれから20年以上経った頃、コロナ禍に入る前からコロナ禍に入った頃でしたけども、不思議な神様からの出会いにより、真に私に関わってくださる方々が与えられました。心の持って行き場を失っていた私の言葉をしっかりと受け止めて応答してくれる方々が、不思議なように次々と与えられたのです。そして今、私は確信を持って、誠の良い牧者であるイエス様のことをお話ししています。この方に勝る愛と憐れみと英知に富んだ神様はおられないとお伝えしたいのです。私も、病気になったことは決して失敗ではないと思っていますが、様々な失敗もやはりありました。そのような中から、ただ神様の恵みによってそこから立ち上がらせていただいて、前よりも鮮やかに 神様の恵みや慈しみの深さを悟らせていただいた一人です。そのようなイエス・キリストが何にも勝って良い牧者と言える理由は、イエス様がその命を捨ててくださったということです。弱い、迷いやすい、道にそれやすい羊である私たちのために、その命を投げ出して、助け、救い、そして豊かなイエス様の復活の命に生きることができるようにしてくださったということです。私は子供の頃、まだ何の心配も不信感もなく、単純に教会学校に集っていた頃のことを懐かしく思い出します。たくさんの聖書の話を聞き、子供賛美歌を歌い、楽しい工作やゲーム、そして教会学校からクリスマスプレゼントがもらえることがとても嬉しかったです。今でもあの頃覚えた聖書の御言葉や賛美は忘れることがありません。その中に、小さい羊がという新聖歌にも載っている賛美歌があります。その歌詞をお読みします。小さい羊が家を離れ、ある日遠くへ遊びに行き、花咲く野原の面白さに帰る道さえ忘れました。けれどもやがて夜になると、あたりは暗く寂しくなり家が恋しく、羊は今声も悲しく泣いています。情けの深い羊飼いはこの子羊の後を訪ね、遠くの山々谷底まで迷子の羊を探しました。とうとう優しい羊飼いは迷子の羊を見つけました。抱かれて帰るこの羊は喜ばしさに踊りました。これは子供賛美歌だと思っていましたが、よく歌詞を味わってみると、まさに私自身の人生、今までに至る人生を歌った歌詞だなと思いました。もう小学校6年生の時に信仰告白をしたので、もうイエス様を信じてからの方が長いんですが、その後私はある意味迷子になっていたと思います。でもそんな私をイエス様はずっと探し続けてくれていたんだなということを思いました。イエス様はこの賛美にあるように、どこまでも忍耐強く、そして優しい、優しい方なのです。この歌詞には、羊飼いが見つけた迷子の羊を抱いて帰るとあります。ルカの福音書15章の迷子の羊の例えの箇所には、見つけたら羊を肩に担ぎ家に連れて帰るとあります。羊飼いが羊を肩に担ぐように、私たちを背負って安全なホームへ連れて帰ってくださるのがイエス様です。私たちが人生で危険な目に遭っているとき、悩みの中にあるとき、誰に頼ったらよいかわからないような迷子になったとき、皆さんもあるかと思います。しかし実はそんな時もイエス様が一緒にいてくださったのだとわかります。私たちの人生を共に背負ってくださり、私たちを助け出すために命を与えてくださったのがイエス様です。どうかこのイエス様を私たちの羊飼い、牧者として、これからの人生も歩んでいきたいとお願い願います。お祈りします。私は良い牧者です。良い牧者は羊たちのために命を捨てます。天の父なる神様、感謝をいたします。イエス様が羊の門であり、 私たちの私たち一人一人を本当によくご存知で、私たち以上によくご存知で、そしていつも気にかけて、また迷子になりそうになったら、探し続けてくださって、本当に主の身元にいることが一番安全で、また平和な歩みであることを改めて教えてくださり、ありがとうございます。本当に豊かな命を与えてくださると約束してくださっているイエス様、私たちの歩みは戦いが多く、また本当にお仕事をされている方は大変お忙しく、また年齢とともに様々な痛みや、また弱さも抱えてくる、本当に人間とは弱い存在であることを覚えます。けれども、そんな一人一人をイエス様は愛して、慈しんでくださって、名前を呼んで、先頭に立って、導き出してくださるお方であることを、ありがとうございます。目には見えませんから、見失いそうになるものでありますが、どうぞ、本当にこの御言葉を通して、また日々の祈りの中で、主イエス様と共に、これからも歩んでいくことができますように、本当に豊かな牧草の中で、神様からの恵みをいただきながら、元気に歩んでいくことができる力を与えてくださいますようにお願いをいたします。今もいろいろな病や怪我や、また治療のために戦っておられる方々もおられます。そのような方々の上にも今も主が御手を置いてくださり、癒しの御手を差し伸べ、また本当に日々人の交わりの中で平安のうちに過ごされることができますようにお願いをいたします。この時を感謝をして、イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。